もしもし、
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、24歳です。
24歳、独身ですか？
はい。
そうすると今お一人で暮らしてんの？
いえ、今母と暮らしています。
お母さんと二人ですか？
はい。
お母さん何歳？
58です。
58歳。はい。で、あなたは今働いてんの？それとも学生とか？
今は休職中です。
今就職中です。はい、わかりました。はい、それでどんな相談ですか？
はい。私がいとこにあたる人からお金を奪い返すにはどうしたらいいかなという問題なんですけれども。
はい。そのいとこっていうのは、母方のいとことか、
はい、母ですね。私の母の兄の息子です。
の息子さん。で、今何歳ぐらいの人ですか？
42ぐらいだったと思います。
42ぐらいですか。
はい。
で、お金っていくらぐらい貸したというか。
そうですね。建物とかも入ってなので、換算したら多分1億超えると思うぐらいなんですけど。
24歳ですよね。
はい。
で、あなたあれですか、お父さんが、なんか遺産
と。祖母が持っていたものなんですけれども。
あ、そうですか。
はい。
それで、あなたの名義の、土地建物になってるわけね。
いや、違います。祖母の名義だったんですけれども、
はい、
簡単に言いますと借金がその私のいとこにあたる人が事業を行っていて、
はい、
月末だからとか手元にないからっていうことで祖母に困ったことがあったら貸してもらっていた
の
が、は
い、
あのたまりにたまって、
はい、
そういう大きなお金になってしまったんですけども。
あ、そうすると今あなたがお金を奪われたっていうのは別にあなたのお金というんではなくて、
祖母のお金ですね。
あ、祖母のお金ということです。はい、1億いくらあるということですね。
はい、はい、そうです、そうです。すいません。
あなたのいとこというのは事業をしていて、
はい、
成功したり失敗したりということ。
成功はほとんどないです。失敗だらけ。
失敗だらけ。この1億以上のお金っていうのはどのぐらいの長い間にできたものですか？
そうですね。事業を始めたのが、私がずいぶん小さい時だったので、
はい、
20年ぐらい前からだったと思います。
20年間やっていて、
はい、
その道に詳しいっていうんでもないんですね。
そうです。
となんかあれですか、
はい、
怠け者とか。
そんな、そうですね、
あれは
そうだと思います。
うん、
周りから見てしまえば。
で、その借金っていうのはあれですか、はい、普通の銀行から借りてんの？それともなんかもうちょっと利子の高いところから借り始めてんの？
20年前の事業を始めた頃には銀行も相手をしてくれていたみたいなんですけど、
うん、
私が大きくなったもうここ最近では親族とか祖母の友人とか、
うん、
あとは消費者金融とか、
うん、
ちょっと出したらまずいよなっていうところまで手を出して借金をさせてもらってたようです。
で、お金を借りてるということはどういうところであれ、祖母が全部連帯保証人になるとか、はい、なんか反抗してるわけですよね。
そうみたいでした。はい。
じゃなきゃ、この人にお金貸さないでしょうからね。
はい。
で、あなたの祖母ってのは何歳ぐらいの人ですか？
今、89です。
89歳。それであれですか？もう、しっかりした判断力がなくて、あなたの言ういとこの、
はい、
40歳のこう人が言ってくると言いなりになってるということ？
そうですね。もう契約書も見ずにとりあえず反抗すると言った形になっていたみたいです。
そうすると
印鑑を、
はい、
ただ貸してって言われたらはいって渡して、
はい、
で私は知らない、内容は知らないということでした。
そうするとあなたのお母さんのお兄さんの息子だって言いましたよね。
はい、
そのあなたのお母さんのお兄さんにあたる人ってのは何歳なの？
今70です。
あ、その親の方ももうじゃあ定年になってということですよね。
はい、そうです。
そうするとこの息子からすると父親ももう知らん、この息子は出来が悪いからほったらかし。
そうですね。どちらかといったら祖母の方がかわいそうにとしゃしゃり出てくる感じの人だったので。
ああ、祖母の方からむしろ、
はい、
関わってきてたんですか？
そうですね、そんな感じです。
はい。で、結局今こんなような状態の中で、
はい、
今もう反抗しちゃった、
はい、
祖母の財産をどう取り返すかっていうこと、
は
い、
そうですね、私はどんな形であれ浪費してしまったいとこからお金を取り返したいなって思うので、
うん、
祖母に持ってくるとかじゃなくて誰でもいいので、はい、なんとかお金を取り返すよりもとにかく制裁を受けさせたいっていう考えの方が強いと思います。
このいとこに対するすごい、まあ、憎しみみたいなのがあって、はい、いとこに返済させるのはどうしたらいいかということね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらっしゃったので伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
あ
の1億円を超えるお金っていうか、まあ、借金の返済に充てたというようなお話のようなんですが、
はい、
でその中身というのは例えば、はい、いついくら貸してというようなことをおばあちゃんは、まあ、いわゆる契約書とか書き付け証書いろんな言い方ありますけど、
はい、
そういう念書みたいなものはあるのかな。
借用書みたいな感じじゃなくって質問帳みたいな感じで祖母がつけていたノートがあるんですけど、
うん、
それぐらいしか今のところ手元に資料としては残ってないんですよね。
そうするとあなたのいとこの方がサインをした
はい、
書き付けの類はなくて借りましたという証書はなくて、はい、おばあちゃんの方が〇〇に今日いくら貸したっていうようなメモをノートに書いていた。
そう、それです。
で、不動産、はい、建物もあるから1億円って言ったんだけど建物はどうなっちゃったんですか。
建物は借金の方に取られてしまったんですよ。
それは何、おばあちゃんが住んでたところ
と、あと戦前に建てた古い畑付きの家なんですけれども、
うん、まあ、あの戦前に建てたっていうんだから建物の価値はあんまりなくて土地ごとですか。
はい、はい、
うん、と土地建物だね。でそれは担保に入れてたっていうことですかね。抵当権つけたりとかして、はい、
そうですそうです、
うん、で抵当権が実行されちゃったと、
はい、
いうことで、それはまあ書類が残るからそれでいくら分のお金を返したことになったのかっていうのことは調べればわかると思うんだけれども、おばあちゃんがつけていたノートの証拠としての力がどれだけあるのかっていうことは、これは争いになる余地がありますね。おっしゃるようにこっちがつけてるもんだから、
はい、
もしそのいとこの人がそれは知らないっていうことになるとこっちが立証しなきゃいけなくなるので、
はい、
そこは争いになりうるかもしれないけど、とりあえずおばあちゃん側の言い分としては、
はいはい、
そのノートをもとにおばあちゃんから見てそのお孫さんにいくらいくらこういうふうに貸しましたとか、代わりに借金を返してあげましたっていう話になると思うんですね。あとまあ担保で取られたのはこれも代わりに返したっていう話なんで同じことになります。で、
はい、
問題はあげましたっていう話は、
はい、
借金じゃないので、
はい、
返してくれっていう理屈にはならないわけですね。これはわかりますよね、
はいはい、
お孫さんにじゃあこの100万で事業を立て直しなさいあげるからって言ってしまったものは、おばあちゃんが自分の意思であげているので、
はい、
返してくれっていう筋のものではないっていうのはわかりますかね。だから貸したものとか担保を入れていたらそれが取られちゃったと、
はい、
でそこで担保の評価ですね、まあ、抵当権だったらあのそれがいくらになるか分かりますから、いくらになったか、
はい、
抵当権の実行をして競売になるので、
はい、
それでいくらとかそういうものの合計額の債権をおばあちゃんがあなたから見てのいとこさんに持ってるということが一つ言えますね。立証できるかどうかの問題、はい、とりあえず別にしておきますけどね。
はい、
でそれが一つで、あと20年がかりの話だというので、
はい、
法律的に気になるのは今言ったような形で整理をしてこれだけ返さなきゃいけないものがあるよっていうのを整理をしたとして、
はい、
まあ、一般的に考えれば普通の民事の債権なので、
はい、
おばあちゃん側が返してくれということができるようになってから10年経つと時効の問題が出てきちゃうんですね。消滅事項といって、
はい、
おばあちゃんが例えば1000万円返してくれという債権を今から20年前に貸して貸した後半年で返してくれるはずだったのに返ってこなかったっていうのがあるとしますよね、
はい、
そうすると19年と6ヶ月経っちゃってるわけです。返してくれということができるようになってから、
はい、
でそうするとこれは相手そのいとこさんの方がね、いやこれはもう時効ですよ、消滅事項が完成していますよって言っちゃうと返さなくてよくなっちゃうんですね、
はい、
だからその時効にかかっている ものは、
はい、
そのノートで整理をしたもののうちで時効にかかっているというものがあれば、
はい、
そのいとこさんが返しますっていうんだったら別にいいんです。時効を主張するかどうかは相手が 選べるんですけど、いや、そういうことは言いませんと、はい、おばあちゃんが親切に貸してくれたものは時効なんて言わずに返しますっていうんであれば、こっちは権利行使できるんですけど、はい、向こうがいやいやこれはもう時効で消滅しちゃいましたよって言われると、その消滅した分、時効の期間が過ぎちゃったものは主張できなくなっちゃいます、
はい、
っていう、まあ、基本的な整理はそういう話になって、
はい、
返してくれとか代わりに弁済したらその時から求償、はい、求める償うって言うんですけど、求償って言うんですが、借金を返してくれ、それから代わって弁済したものは求償、本人に返してくれと代わりに弁済した人が言えるという整理をした上で、時効にかかってないかどうかも検討して、とりあえず先方には請求できるものはおばあちゃんがちゃんと返してくれと言わなくちゃいけない、
あ、はい、
ということですね。それが一つの整理です。で、もう一つ、今89歳のおばあちゃんっていうのはお年になって判断能力は今別に問題、お元気ですか？
多少はちょっと意識が朦朧としている時もあるんですけれども、元気ですね、
うん、だから最近になってね、まあ、若い時そんなことないだろうから、はい、ここ 2,3 年お年になって判断能力がちょっと足りてないんじゃないかと、例えば認知能力ちょっと足りてないんじゃないかと、はい、要介護の認定を受けてらっしゃるとかね、
あ、
そうすると自分の財産をちゃんと管理する能力がないとすると、
はい、
それはひょっとしたら行為能力っていうんですけれども、
はい、
そういう法律行為をする能力がないから、
はい、
もうそれは取り消せるっていう行為なのかもしれないんです、はい、成年後見って最近よくお聞きになるでしょ、 あれはそういう状態になっちゃった方に、はい、成年後見制度って本人に代わって財産をきっちり管理するための人を選ぶという制度なんですね、はい、裁判所を監督するんですけど、で逆に言うとそういう状況で、なっているのに成年後見人がいないと本当は法律的な処分行為はできないのに、やっちゃったっていう時は、はい、取り消すとかいうことができるんですが、
はい、
ただいずれにしても取り消してどうこうというよりも、貸したことがはっきりしてるんだったら取り消す以前にそれを返してくれっていう話なので、
はい、
そういう話にはならないかもしれないです。だけど、はい、例えば上げてしまったものね、
はい、
例えば何千万もする家をもういいよお前にあげるよって言ってあげちゃったっていうような時は、これは返せるものじゃないから、
はい、
貸したんじゃないんでね、そういう時はあげるっていう行為がそもそも判断能力がなかったんだから、これは取り消せるんですという主張ができる可能性があるっていうことなんです、
はい、
で、まあ、なんでこんなこと言うかっていうと、そのおばあちゃんがいつどこでどんなものをどんな行為をしたかがわからないので、
はい、
一応可能性のあることは全部ご説明しておきたいなと思って、もし最近そういうことがあったんだったら、はい、そういう主張もできるかもしれないと、
あ、
で、はい、整理をするとそういうことになるんですが、まあ、問題は、はい、一番最初にお聞きしてて思ったんだけど、
はい、
あなたの財産じゃないから、
はい、
あなたから見るとおばあちゃんがそのいとこさんにそこまでやってあげるのはやりすぎだし、いとこさんもひどいと、
はい、
責任感が全くないし、おばあちゃんの財産をそんなに使っちゃって許せないっていうお気持ちはわかるんだけれども、おばあちゃんがしたくてやってんだったら余計なお世話って話なんですよね、おばあちゃんからすると。
ああ、そうですよね、
わかりますよね、それは、
はい、
あなたからするとそうは言ったってっていうことかもしれないけれども、おばあちゃんは自分の孫のうちの一人が頑張って事業やってんだから、はい、自分の財産役に立ってあげようと思ってやってるんだとしたら、
はい、
別の孫の一人であるあなただから許せない、うん、奪い返すっていうのは余計なお世話じゃないですか。別にあんたの財産をあげちゃったわけじゃないんだから、あんたにそんなこと言われる理由はないよって、まあそういう言い方はしないかもしれないけれども、
はい、
理屈はそういう話になっちゃいますよね。
あ、
それはわかりますよね。
わかります。
あなたがそんなしゃしゃり出てくるんだって言われたら、これはまた不愉快な話だと思うから、
あ、
そこもちょっと頭に入れておくといいかもしれないですね。
わかりました。
はい、よろしいですかね。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
これが最後、これが最後とお金を貸し続ける人は寂しい人です。